を当たり前にする産業整えメソッド。皆様こんにちは、整えライフスタイリストの中村信子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。にこさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、ここまでですね、今回4回目になりますけれども、この整理と片付けの違い、そして不必要なものって何っていうところまで来まして、お子さんと一緒に片付け、整理をするっていうところもね、前回お話しいただいたんですが、この今まで私、片付けなさいねとか、これやりなさいねって言ってる中で、なんかこう声かけを改善したいなって思ってるところだったんですね。なのでなんかせっかくなんで、みーこさんに、この夏ですし、声かけについてのいろいろアドバイスいただけたらなと思ってるんですが。
はい、もちろんです。
ありがとうございますね。
私、もともとガミガミママゴンだったので、もう、その声かけに関しては、本当に苦労してきたんで、
はい、
皆様にはその経験も踏まえて、こういうふうに変えるとものすごくいいよっていうのは、もういくらでもお話できるんで。
いやー、ありがたいですね。今のみーこさんからそのガミガミママゴンという言葉は想像できないぐらいなんですけど、はい、どうだったんですね。
そうなんですよ。本当にね、今はね、今の私だけを知ってる方はね、もう想像できませんっておっしゃってくださるんですけども、まあ本当にね、16年ぐらい前の私はひどい。
いやー、ちょっと心強いですね、そう聞くと。
大丈夫ですよ。皆さん本当にいいお母様ですからね、心配ないですから、安心してください。
もうね、やっぱりママたち共通の悩みっていうのは、やっぱり、例えば、宿題を自分からやってほしいとか、整理もそうですけれども、そういう時に、やっぱりね、どうやったら、自発的にと言いますか、子供が喜んでやってくれるんだろうっていうところって、本当課題なんですよね。
そうですよね。本当に。今は、どんな風に、声かけをされてますか？例えば、宿題やってほしいなって思う時は。
そうですね、ちょっと待ってみて、なかなかやらないぞってなってくると、あれ、さっき宿題やるって言ってたよねとか、何時ぐらいからやるのっていう感じで、ちょっと時々語気荒めになるんですけども、そんな感じ。
そうですよね、ついついこっちのイライラが出てしまうので、優しく笑顔はするけども、結構きつい言い方になっちゃったりね、しますよね。やってほしいっていう気持ちが前面に出ちゃうのでね。でも今のこの宿題やるって言ったよねっていうこの言葉は、実は質問でも何でもなく、やるって言ってたよねっていう自分のこの思いを相手に押し付けているところを、語尾だけちょっとうまくよねって聞いてる風な言葉なんですよね。
なるほど。そうですね。これは命令というか、私の意思をそのまま伝えてる、ね。
そう。そういうことなんですよ。全然相手に対しては質問でも何でもないですよね。で、その次の、いつやるのっていうのは、いつっていうのを聞いているので、これは質問としてね、素晴らしいと思うんです。ただ、お母様方としては、やっぱり自発的にやっていただきたいと思っている。なので、そのためには、子供が何を考えているかを聞く質問が重要なんですよね。で、子供が何を考えているかを話してくれる質問。これがどういうものかっていうのが自分が分かってないと、その質問ができない。ので、はい、今日はその質問の仕方をお話しますね。
お願いします。
で、先ほどおっしゃられた、いつやるの？これも、いつという、ある程度限定性はあるけれども、本人の意思を話してもらう質問にはなってる、ですよね。でも、宿題やるの？やらないの？この質問は、イエスかノーを答える、結構限定性のある質問になるんですね。はい、で、自発的に動かしたいときには、もっと子供が自由に答えられるような質問にしないといけないので、例えば宿題のことだったら、宿題は、いつよりも、宿題はどうしようと思ってるとか、 宿題を、宿題についてはどんなふうに今考えてるのとか、どんなふうにとか、何とか、何を思ってるとか、なんかそういう、自由に答えられるような質問に変えてあげると、宿題どうしようと思ってるって、どうしようと思ってるかなみたいに言われた方は考え始めるんですね。今までは宿題やりなさいとか、いつやるのとか、こうしなさいとか、命令をされてただけだから自分で考えることをしないので、自律から遠のいてしまうんですけれども、どうしようと思ってるって言われた瞬間、どうしようってやらないとダメだよねとか、やりたくないよねとか、いろいろ考えが出てくるんですよね。で、それを言葉に出すことが大切なので、やろうと思ってるよ、みたいに、ちょっと焦って言うこともあると思うんですね。そうすると、やろうと思ってるよって、言われたらお母様は、やろうと思ってるんだねって受け止めていただいて、で、次に、素晴らしいねって、ちょっとね、褒めてあげて、で、いつやろうと考えてるの？みたいに聞くと、今、このゲームやってる、これ終わったらすぐやるよ、みたいに、自分の考えを言ってくれた。素晴らしいですねっていうふうに、また承認してあげたら、気分良くなるじゃないですか。
そうですね。
で、じゃあね、楽しんでね、ぐらい言ってその場を去ると、子供はいつものお母さんと様子が違うので、ってなって、すぐやるんですよ。
なるほど。
で、うちの場合は、そうやって私が、じゃあね、なんて言って、で、下がると、バーンって2階から降りてきて、ママ、宿題終わったからねって言って、って言ったんですね。で、私、そんな報告とか待ってなかったけど、みたいな感じで言ってくれて、嬉しかったけど、やったんだ、すごいなと思って、思ったこともあるんですね。
わあ、
なので、相手の考えを聞く。この質問を心がけるだけで変わってきます。
なるほど。いや、今お聞きしていて思ったのが、やっぱり私の方からやりなさいっていうことが多いので、考えてみたら子どもたちが自分で考える隙とか余裕を与えてなかったなって今気づきました。
そうなんです。本当は自分で考えて、自分で行動する、自立した子になってほしいと思ってるんだけど、お母さんが先回りしちゃうので、実は自立を阻害してるのはお母さんだったっていうことなんですよね。
なるほど。これは本当ね、今日からでも実践できますよね。
で
自
き
分
ま
の
す。
頭で考えるような質問を投げかけてあげるということで。
そうです。英語で言うと、what とか how とか、どのようにとか何とか、この言葉をちょっと意識して使っていただくとよろしいかと思います。
ありがとうございます。本日は子供への声かけのアドバイスを頂戴いたしました。中村信子さんにですね、実際に講座ですとか、そういったものご興味ある方は、概要欄の方からお申し込みはいただけるんでしたっけ？
はい、そうです。整えの三秒整えメソッドというね、セミナーを、ウェビナーでさせていただいておりますので、概要欄のところからお申し込みをしていただけますと、ご自身の都合のいいタイミングでセミナーに参加していただけますので、今日お話ししたような考え方を、整えること、それから具体的にお家を整えることなんかもお話ししておりますので、ご興味ありましたらぜひご参加ください。
ありがとうございます。整えライフスタイリスト中村信子さんに今日は子供への声かけお話しいただきました。みーこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。